どうもおはようございます。 FM ラジオ風テック番組ゼンカストパーソナリティのマイクです。時刻は朝7時を少し回ったところ。今日は2025年12月18日木曜日ですね。この番組ではエンジニアの皆さんの朝のウォーミングアップにぴったりな禅のトレンド記事をゆるっと紹介していきます。今日はお便りコーナーはお休みで、その分しっかり記事を追いかけていきますよ。ということで今日ご紹介する記事は全部で5本です。 AI のスキル設計から Pydantic、 迷路生成、 V8 メモリ、そして新世代のルーターの話までかなりバラエティ豊かです。それぞれ500文字ぐらいで通勤中でもイメージしやすいように噛み砕いてお届けします。まず1本目、タイトルはアンスロピックスキルズから AI プロダクト開発者が学べること。スキルズは業務マニュアル付きの道具箱。これ最近話題のアンスロピックスキルズをただのツールユーズの延長じゃなくて、業務マニュアル付きの道具箱として捉え直している記事です。従来のツール呼び出しってこの API 叩けます、この DB 参照できますみたいに何ができるかだけ渡していたのに対して、スキルズはこういう順番でやってね、このケースはこう判断してねという振る舞いまでマークダウンでパッケージ化してる。スキル .md とスクリプト、参照ドキュメントを組み合わせて必要な時だけ段階的にロードするので、コンテキストウィンドウがぐちゃぐちゃになる問題も抑えられる。ツールは能力、スキルズは振る舞い、 MCP は接続レイヤーと役割を分けることで、人のノウハウや優先順位はスキルズに、厳密ロジックはコード側に残せる。つまりドメイン専門家が自分で AI エージェントの行動指針を育てられる基盤になるよという話ですね。ポイントはコンテキストは増やすものじゃなくて管理するものという視点。今後の AI プロダクトでは強いモデルよりチャッとした業務マニュアルの設計が差になるんだろうなという示唆に富んだ内容でした。続いて2本目、タイトルは Pydantic の居場所は境界がちょうどいい。 Python 使いの方耳が痛くなるかもしれませんが、 Pydantic 万能モデルを中心に据えちゃうとだんだん設計が溶けていくよというお話です。 Pydantic に全部載せすると、ネ検証、変換、シリアライズ都合、DB 都合、さらには業務ルールまでが一つの巨大モデルに合体して、型ヒントと実態がずれる、よくわからない暗黙変換が起きるみたいな状態になりがち。そうすると Always Valid なドメイン設計もしづらいし、 Pydantic V2 への移行も怖いし、 LLM にリファクターを頼むのも難しくなる。この記事で提案されているのは、 Pydantic は外の世界との窓口に使おうという整理です。 HTTP リクエストやレスポンス、設定ファイル読み込みなど、境界は Pydantic でしっかり検証しつつ、中に入ったら普遍条件を持つ素直なドメインモデル、例えばデータクラスで扱う、そして境界とドメインの間は明示的な変換関数にする。こうするとライブラリのバージョンアップや置き換えの影響は境界側に閉じ込められてテストもしやすい。一方でシュールドゥが中心とかプロトタイピングの段階では Pydantic メインでもいい場面はある。ただ判断基準として外部入力や互換性なら Pydantic、 業務の意味や普遍条件はドメインと線を引こうと綺麗にまとめてくれています。3本目、ここから急に数学濃度が上がります。タイトルはダンジョン生成に一様分布を求めるのは間違っているだろうか。ゲーム好き、アルゴリズ好きにはたまらない内容です。迷路を頂点と辺からなる連結ループなし多重グラフとして捉え、経路を持たない部分グラフ前期期を迷路と定義する。で、公平な迷路生成とは土台グラフの前期期を一応ランダムにサンプリングすることだよねと。ここで出てくるのが行列引きの定理。土台グラフのラプラシアン行列の任意の余韻子を取るとそれが全域比の本数になる。さらに話は代数的グラフ理論の世界に踏み込んで、 DBG とか JackG といった群の構成、チップ発射ゲーム、ササマモデル、スミス標準形まで登場します。これを使うと任 胃の因子から急間薬因子という正規形を1位に求められて、急間薬因子と前期期の間にはコリルボーン全短射がある。なので1、ラプラシアン単因子からヤコビアンの元を卵卓生成して、2、それを急間薬因子に正規化して、そこから前期ポクにマッピングするという3ステップで、ちゃんと一様な迷路が作れるというわけです。ハスケル実装で隠し状、穴開き、十字型などいろいろなグラフで迷路を描画しつつ、ヤコビアンの群構造がローカルな回転対称性の制御にも効きそうだという実験も紹介。最後にはランダムウォーク系の高速アルゴリズムとの比較や、大数曲線論、トロピカル奇岩との類似にまで触れていて、迷路生成からこんなところまでいけるのかというロマンのある記事でした。4本目、タイトルは VH JavaScript エンジンにおけるオンヒープメモリとオフヒープメモリ理解して Next.js のビルドを救う。 Next.js を Docker 上でビルドしていたら、 NPM から PNPM に変えたタイミングで Cannot Allocate Memory でこけるようになったという実力系トラブルシュート記事です。Max All Space Size をいじっても直らないので Process.MemoryUsage を見てみたら、 External と Array Buffers が異常に大きい。ここから V8 のオンヒープ、オフヒープの仕組み、そしてアレイバッファーの構造を深掘りしていきます。アレイバッファーにはオンヒープ側の JS アレイバッファーとオフヒープ側のバッキングストアがあって、GC は JS アレイバッファーを起点に間接的にバッキングストアを開放する。つまりアレイバッファーを大量に作ると GC が追いつかないときにオフヒープだけがどんどん食い潰されていく状況が起きる。調査の結果、犯人は Next.js の Webpack ファイルシステムキャッシュでシリアライズのためにバッファー、アレイバッファーを大量に生成していたと推測。これをファイルシステムキャッシュからメモリキャッシュに変えたところ、アレイバッファー使用量がガクッと減ってビルドが安定したという結末です。ここで重要なのが J、Max Old Space Size はオンヒープの上限しかいじらないのでオフヒープには効かないというポイント。ノードのメモリトラブル。オプションで殴る前にオンとオフ、どっちが詰まってるのかという観点で見ていくのが大事だなと感じさせてくれます。そしてラスト5本目。タイトルは FunStack Router、ナビゲーション API を用いたルーターライブラリ。こちらは History API にあまり頼らず、ナビゲーション API を前提に設計した React 向けルーターの POC 紹介記事です。特徴的なのは、リンク専用コンポーネントを用意しなくても、A タグのクリックをナビゲートイベントで拾ってルーティングできるところ。ルート定義と Router CC。ね、あっでもよ、プログワイクサイプ、スーシュナップマイ。もう一つの機嫌。ルートごとのローダー関数。ここでデータ取得をして、そのプロミスをコンポーネントに渡す設計になっているトイ。イベントインターセプトを使ってデータが取れるまでナビゲーションの完了を遅らせることができる。すると、ブラウザ標準の読み込み中インジケーターをそのまま活かせるんですね。また、ナビゲーションヒストリーエントリーの ID をキーにして履歴ごとのキャッシュを持つことで、戻る、進むときには再フェッチを避けられる。ファンスタック。ルーター自体はナビゲートと Current Entry Change だけを使うミニマル設計にしてあって、他のナビゲーション API イベントはユーザーが直接扱えるという立ち位置です。今後の拡張としては、繊維ガード、フォーム送信対応、 View Transition API との連携などが挙げられていて、ナビゲーション API 時代のルーターってこうなるのかもという一つの提案になっています。というわけで、今日は全部で5本の記事をご紹介しました。アントロピックスキルズで業務マニュアル付きの道具箱として AI の振る舞いを設計する話、パイダンティックを境界に押しとどめてドメインを守る設計の話、一応ランダムな迷路生成から広がるグラフ理論の世界、 V8 のオンヒープオフヒープを理解して Next.js ビルドを救った話、そしてナビゲーション API 前提のファンスタック、ルーターで次世代ルーティングを探る話まで、かなり濃いラインナップでした。気になった記事があった方は、番組のショーノートに詳しい情報を載せておきますので、ぜひそちらから元記事も読んでみてください。 Zencast では 番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいといったリクエストも大歓迎です。あなたの開発の現場での悩みや最近は待っている技術ネタなんかもぜひ教えてください。それではそろそろお別れの時間です。次回の配信でまたお会いしましょう。お相手はマイクでした。いってらっしゃい。